はい、ということでちょいラジの時間でございます。2025年になりましたと言ってもですね、本日はですね2025年の1月20日月曜日、時刻の方は16時46分という時間でございまして、もうね、年が明けてもう20日経つんですけれどもね、はい、今年もよろしくお願いをいたします。ユースプラザイーストチョイ相談支援コーディネーターの佐々ちゃんこと佐々木稔でございます。いや、もうなんかもう20日になっちゃって早いんだよ、毎日がもうとっととっと進むんだよね。皆さん、年末年始どのようにお過ごしだったでしょうか。私はね、また後でゆっくり話するんですけど、ずっと寝てましたいや、まあよう寝たわ。今年はね、ちょっと長めの、お休み、年末年始のお休みだったんですけれどもね、いや、もう本当によく寝たこんなに人間寝れるんだっていうぐらいね、ゆっくりさせていただきましたけれどもね、皆さんの中にもですね、おじいちゃんおばあちゃんのところ行ったよとか、それから旅行行ったよとか、それからまあ大人の方だったらね、帰省をしたとかね、いうお父さんお母さんの顔を見に行ったよっていうような方もいらっしゃると思うんですけれどもね、はい、いや、なんか、ね、初詣もね私行ってないし何にもしてないですけどね、はい、ですね、今日はですね、まあ前編フリートークでお届けをしたいと思います。もう急遽ね、今ね別のこうちょこちょこまたなんかやってたのよ、お家でね。でなんかいやー、これちょっとラジオ撮ろうと思って、今ね5分ぐらい前にね思いついてね、やろうと思って収録をしているところなので、何にも考えておりませんなので、前編フリートークでお届けしたいと思います。ちょいラジ、この放送は NPO 法人三島コミュニティアクションネットワークみかん、ユースプラザイーストちょいの提供でお送りいたします。
不登校引きこもりの子を持つ保護者やご家族の優しい語り場、ちょいカフェ。一人で悩みを抱え込んだりしんどい思いをしていませんか。ユースプラザイーストちょいでは保護者、ご家族の方に気軽にご参加いただける家族会、ちょいカフェを開催しています。毎月第1金曜日午前10時から12時まで、掃除時カフェみかん屋でやっています。申し込みは不要です。ちょっと覗きに来てください。お問い合わせはユースプラザイーストちょい 072-628-6993 まで。
ということで、中奥一のお時間でございまして、ですね、この年末年始ね、私本当に先ほどもね、オープニングで本当話をしてたんですけれども、ね、正月でした。はい。確かね、何日から休みだったんだっけな、ユースプラザ最後の日ってね、12月の28日の土曜日からお休みだったんですね。で、27日ね、なんかちょいでは大掃除をしたりだとか、それから、フレア交流サロンの、模様替えをしたりだとかね、それから、年末のカラオケ大会をねカラオケビンゴ大会みたいなんで大宴会しようということでね、一日バタバタバタバタやってて、本当はね、予定通りだったら、その27日ね、まあ9時までユースプラザ空いてるので9時終わってから、そのまま家にも帰らずに車乗って。私実家が和歌山県の白浜町というとこなんですけれどもね、白浜温泉のあるとこね、でそこにね、帰ろうかと おいう予定だったんですけれどもね、夕方あたりね、うち母から電話がありまして、どうも風邪をひいたということで、もう帰ってくんなと帰ってこんでいいからっていう連絡があります。あそう、気ぃつけなよ言って、予定がぽっかりね空いてね、予定では27日のそのね9時からね、あの夜の9時に出てね、30日には帰ってこようっていう予定だったんですけど、それがぽっかり空いてしまいまして、でまあずっと年内寝てたの本当で、いや他の普通の人っていうかあれだけどさ、やることあんじゃん普通。じゃあこれいった これでちょっとどっかお出かけして、ちょっと遊ぼうかとかさ、なんかこう趣味のこととかしようかとかってあんじゃん。あ私ね一応まあ鉄道模型とか持ってっからさ、去年からねとうとう鉄道模型に手を出してしまいまして、でそれをメンテナンスしたりだとか、それからちょっと見栄え良くしたりだとかっていうねことをすりゃいいんですけれどもね、結構ねまあこのラジオでももうね死ぬほど言ってるんですけれどもね、インドアなのでうん、寝てたい人なのでだからねしこたま寝ててね、でうちのほれ妻がいるんですけれどもね、妻もね普通通りのお仕事のお仕事をしてるわけですよ何ボンクレ正月みたいなのがもう全然関係ない職業をしていてですね、31日もねお仕事ということ、それもね泊まりでお仕事ということでね、もう慣れたんですけれども、年越し一人で家で、31日はですね、夜の10時ぐらいから一人でお蕎麦湯がいて、で年越し蕎麦を自分で作って、食べて、で紅白の最後の方だけちょろっと見て、ゆく年来る年の頭の方だけちょろっと見て、ゴーンって年越しになった途端に寝るっていうね、そんな感じで、かみさんの方のね妻の実家にもまあ行かないとダメだねって、毎年まあちょっとお正月は外していくんだけれども、確かね何日から行ったんだっけ、2日から行ったのかな、うん、で、4日までいたのかないう感じで、妻の実家ではね、お買い物行ったりだとか、いろいろ用事があったりとか、あと温泉入りに行ったりとかね、妻方のお父さんお母さんと一緒にね、うん、っていうような感じ。そこら辺はね結構ね2日から4日にかけてはね有意義に、過ごしてたりしてたんですけれどもね、今年はねちょっと長めのお休みで、ユースプラザは1月6日まで休みで、7日からユースプラザ年始のオープンということだったんですけれどもね、もう5、6も家でさすがになんか寝すぎだねと思って、起きてパソコンの前、仕事場行ってパソコンの前で、YouTube 見てみたいなそんな体たらくな生活をしておりました。でこのところあったのはですね、ユースプラザね年始始まって、11日の土曜日だったかな、三島のね、交流卓球大会っていうのがね毎年行われているんですよ。で地域の関連団体みたいな感じのねとか、まあ、茨城病院のデイケアさんだとかオンワークさんだったりだとか菜の花さんだったりとか、あと地域の、卓球サークルさんだとか三島中学校の卓球部さんと一緒にですね、卓球大会毎年やってるのね。でこれがね結構大規模なの 何十人っていうレベルでね、やりまして、ユースプラザチームは2位だったのかな、3位だったのかな、で表彰状もらってきてね、今ロビーか飾ってますけれどもね、はい、ユースプラザ強いんだけど、なんと1位になったのは地域のおじいちゃんおばあちゃんのサークル、卓球サークル、これがめちゃくちゃ強いんですよ。でうちもみんな頑張っていつもね卓球やってるからさ、結構強いはずなんだけど絶対勝てないわけで、まあ結構お年の方よ、もう70から、一番上が82の方がいらっしゃったらしいですけれどもね、それでも勝てないわけ。いやーほんとねすごいんだよね、カーン打ったらカーン返ってくるみたいな、タジタジでしたけれどもね。で豚汁とね、おむすびで、みかんのスタッフだとかが作ってくれて、で、それを食べて、終わりみたいな感じでやったりしてたんですけれどもね。いやー本当に、おじいちゃんおばあちゃん元気本気だもんね。いや嬉しいんだよ、本気でかかってきてくれるってね。うちの利用者さんもみんなタジタジでね、2位で終わりましたけれども、はい、そんなことがあったりだとか、この間ねちょいと晩ご飯ということで1月15日に行いましたいやいろいろ女の子中心に今回なったんだけれども、女の子みんな一生懸命作ってくれてね、もちろん男の子も入ってたりするんだけれども、みんな一生懸命作ってくれてね、みんなで美味しく食べましたけれどもね、はい、毎月ね、第3水曜日、夕方の5時からちょいと晩ご飯ということでね、ご飯作りやってますけれどもね、はい、まあその他ね、なんかねお腹空いたとかっていう子がいて、何人かいたらね、なんか作るかっつって、材料があればねその場でね、みんなほんな集まり言って、自分でやんねんで言って作るんですけれどもね、そんなことをやったり、しています。結構ね1月はねまったりと過ごしております。なんていうのかな、結構寒くなると利用者減るじゃないですかって、じゃないですかっていうかなのね、めちゃくちゃ減るんですよ。そりゃそうだよね、寒かったら出たくないわな。で、なんかやるって言ったらね、それに合わせてまあ来てくれたりだとかすることがあったりね。で相変わらず毎週土曜日はカレーの日ということでピクシー食堂をやっておりまして、でこの間ね、高校生の女の子がね、手伝いますって言って、でカレー作りからね、それからみかん屋でお客さんにカレーを出したりだとか、お水出したりだとかいう配膳をね、してくれたりだとか、めちゃくちゃ手伝ってくれて、はい、うちの中野美香というスタッフがいるんですけれどもね、めちゃくちゃ助かったといつも一人でね一生懸命頑張って作ってくれてんだけどね、手伝ってくれる子がいて本当助かったなって言ってたんだけれどもね、いろいろねこう僕らも利用者さんに助けられながら一緒にね、運営をしていくみたいな形でできたらいいなってずっと思ってたんですけれども、年末のね、大掃除でもそうなんですけれども、もうみんな一生懸命頑張ってくれてね、考えてもいなかった玄関のところにスロープがあるんですけれどもね、そのスロープがちょっと3年ぐらいかな掃除できてなくって、結構黒かったんです地面がね。でそこを私ちょっとコシコシ一人でやってたら、みんながもうわーって来てくれて、デッキブラシでゴシゴシゴシゴシゴシゴシってみんな頑張ってくれて、めちゃくちゃ綺麗になったりだとか、本当模様替えもね、 まあ、大体こんな感じにしようかなみたいなことは私決めてたんですけれども、その後ね、利用者が自分たちのこう安いようにするみたいな感じでね、ごちょごちょこういじってましたよやっぱこれはこっちがいいとかあっちがいいとか言ってやってましたけれどもね、まあまあまあまあそんな感じの、まあ自分の居場所なんでね、使いよいように居心地いいようにやってくれたらいいと思ってるんですけれどもね、はい、なのでなんかゲームうちあんまり人気がないというか、スイッチとかあったりするんだけどあんまり貸し出しなかったんですけど、模様替えしてからねゲームしやすくなったのか分かんないけれども、めちゃくちゃ何みんなゲームするようになった、いいことだと思いますよ。なんか、高校生から中学生から大人までみんな一緒になってやってますからね、微笑ましい感じでやってますんで、まあいいかななんて、思ったりもしてるんですけれどもね、はい、そんなこともありつつの、まったりした毎日をユースプラザイーストチョイでは、毎日迎えております。その中でそうだな、冬場ってね比較的ご相談がちょっと減る時期でもあるんですよね。うん。まあね、一つは年末年始っていうのもあるし、なんかみんなバタバタする時期じゃないですか。そんな時期なのであれなんですけれどもね。ぼちぼちなんかご新規さんのご相談が入ったりだとか、してますけれどもね。うん。いやまあぼちぼちですよって言いながらね、スタッフはなんかバタバタしてんだよね、いつもね。うん、あれしないきゃん、これしないかん、この準備しなあかんとか言うて、みんな バタバタしてたりするんですけれどもね。うん、私もなんかバタバタバタバタしてますね。うん、この間18日だったかな、誕生日を迎えた子がいてね、2人いて、でプラスその1人の子はね、ちょっと留学へね行くということで、はい、今週から留学ということでね、半年ぐらいいなくなるんですけれどもね、じゃあちょっと送別会じゃないけれど、送別会じゃないな行ってらっしゃい会みたいなんと、お誕生日会一緒にすっかみたいな感じで、急遽お菓子を買いに行って、でね、2階の和室で皆さんでお菓子食べながらね、お話ししてみたいなこともやったりしたんですけれどもね、ちょっと留学ってすごいね、なんかやっぱこう英語圏の方へ行くんですけれどもね、英語の喋れるところにね、で英語喋るって聞き取りはできるんだって、でもなかなか喋ることができなくってっていう感じで、でもきっと半年もいれば帰ってきたらね、結構ペラペラ喋ってんじゃねえあれね、えやっぱ現地行くって違うよね、きっとペラペラになって帰ってくると思うんですけれどもねしっかりした子なんでね、心配はしてないんですけれどもね、はい、とかね、あと18日はねちょいと SST もありまして、今回何人ぐらいいたんだろう、数えてないけれども10人ぐらいはいたと思うんですけれどもね、みんな思い思いの相談をあげながらみんなでそれを考えていくっていうね、ソーシャルスキルストレーニングなんですけれども、はい、バイカのね、滝本先生来ていただいて、いつもやっていただいて、まあ SST の第一人者みたいな方なので、ものすごく上手に転がしてくれるんですけれどもね、その中でね、女の子、高校生の女の子がね、自分のお話がうまく いかなかった言ってポロポロポロポロ泣いて でもさ、きっと悔しかったんだろうね、なんかちゃんと喋れなかったということが。でもそれを悔しいと思う気持ちってすごく大切じゃんねえ。喋ろう、普段あんまりこう喋るのがまあ決して得意な方の子じゃないんですけれども、一生懸命喋ったんだろうね。そういうことがね、体験として、まあそれ経験だからね、結局のところね、それがまあできたっていうことでよかったんじゃねえ言って頑張ったじゃんつってお話ししてたんですけれどもね。そういう体験ができる場でございます、ユースプラザイーストチョイっていうのはね。まあそんな感じでね、毎日がまあ過ぎていくわけですよ。でもう一つ変わったところで言えばね、ロビーのね、玄関口ね、ロビーのね照明がね LED に変わったの。アイセンターのね館長さん頑張ってくださって、全部交換してくれて、機械ごと交換してくれて LED になったんですけれど、めっちゃ明るくなっていやほんとね、なんかね、うわ明るっていうぐらい明るくなって、でまあいいね、やっぱり明るいって。なんか昭和の感じが漂うアイセンターなんで、少しずつ僕らもいじったりはしてるんですけれど、なかなか追いつかないんですけれども、ちょっとそれがまあ蛍光灯からLED になっただけでこんなに変わるんだみたいな、照明って大切だねなんて改めて思ったりね、してますしね。まあそんな感じでね、毎日が少し過ぎていくわけなんですけれどもね。はい。いやねえ、ニュースってなんかみんなね、年々こう利用者が増えていってんのね。多分どこの、茨城市5カ所あるんだけれどもね、ユースプラザって。でどこも、利用人数って上がっていってると思うんですけど、まあちょいもね毎年、人数が増えてきます。もうね今ね名前覚えるの大変。新しい子ね、なかなか名前がね覚えられないの。もういっぱい来るからね。でいつも苦労してんのよあれ誰だっけ誰だったっけみたいなね、いう感じでね。いやもうね頭のねこのメモリーがねそんなに多くない人なんでね、もうパンパンなのよいつも。記憶がね追いつかないみたいな感じで。でも嬉しいね。なんかこの間の土曜日18日なんか結構多かったのよ。30人近く来ててもうわっさわさしててみたいな。でもなんか楽しそうにみんなやってるから、まあね嬉しい限りなんですけれどもね。はい。今後のねユースプラザのちょっと予定をねお知らせしたいと思います。もう2月になるんですけれどもね、まずは2月1日8日15日22日、それから22日までか、はですね毎週土曜日ピクシー食堂ということでカレーやっております。はい。それからですね何があるかな。2月の7日、今年初めてなんですけれども、チョイカフェあります。はい、第1金曜日ということでね。はい、家族会やっております。保護者の方だとか、おじいちゃん、おばあちゃんだとか、それからご兄弟の方でも誰でも構いません。悩みがあれば、来ていただければなと思います。掃除時命愛夢センターの真ん前にあります、掃除時カフェみかん屋というところで朝10時から12時まで、ちょいカフェやっております。まったりとねお茶を飲みながらみんなでお話をしましょうという会でございますので、皆さん申し込み不要でございます。それからごめんなさいね、10時に来なくても大丈夫です 途中入場、途中退出、ご自由でございます。敷居低くしてゆるくやっておりますので、ご気軽に、お話をしに来てください。はい、お待ちしております。それからですね、2月は19日ちょいと晩ご飯5時からやります。はい、何作る言ってたっけ、ちょっと忘れましたけれどもね。はい、申し込み受付中です。はい、皆さん料理できない子、結構苦手な子多かったり、初めてっていうような子もいるんですけれども、体験をしましょう皆さんで。ほんで後で美味しくそれを皆さんで食べましょうという回でございます。はい、それから2月ね、今のところそんな感じなので、例えばなんか なんだっけ、ハンドクラフトみたいなことをやったりだとかするのはね、随時やってます。はい、毎週何曜日かとかっていうよりかは、もう皆さんが作りたいというタイミングでやってますので、ほぼ毎日、いろんなもの作って遊んでおりますので、皆さん参加していただければと思います。そうだね、それからよいしょ、今パソコン見ながらやってんだけど、よいしょ、あとね、そんなもんかな。2月もまったりやっていこうと思ってますのでね、皆さん来ていただければと思います。で、何かね、ご不明な点、行きたいと思ってるとか、息子にちょっとこうちょいに行ってほしいなっていう方だとか、息子さんに限らず娘さんもね、とかご自身とかでもちょっと不安だなとか、どうしたらいいんだろうかとかいう方おられましたらですね、ちょいのね、ホームページありますし、そこにね相談予約っていうのを作ってますので、そこからご予約いただいたりだとか、電話でも構いません、メールでも構いませんので、連絡いただけますとご相談できますので、気軽にお寄せいただければと思います。メールアドレスはですね、 choi@m-can.net、ネットは NET でございます。はい、ちょい@みかん .net でございます。はい、こちらの方に、いただければと思います。ご気軽にメールをいただければと思います。はい、それからちょいのホームページはね、https://www.m-can.net/choi、でございます。はい、ユースプラザイーストちょいでもね、検索していただくと出てきますのでそこにね、ご予約のフォームがございます。相談予約のフォームもございますので、そちらから送っていただいても結構です。よろしくお願いしますっていうような感じでね、もうね、今日ね休みなんだけど、相変わらず家の仕事場で、さっきまで YouTube 見てたんだけど、飽きたなとラジオしよっかなみたいな感じで休憩やっておりますので、少々頭回っておりませんけれどもね、いつものことですけれどもね。はい、じゃあね、この後中枠2の方行きたいと思います。
総持寺命愛夢センターで行っている総合生活相談のお知らせです。総持寺命愛夢センターでは、月曜から土曜の午前9時から午後5時まで、どんな相談事でもお受けする総合生活相談を行っています。不安やモヤモヤ、心配事がある、差別や偏見で苦しんでいる、またこんなことをしてみたいなど、どんなことでもご相談ください。お問い合わせは総持寺命愛夢センター、 電話 072-626-5660 まで。
はい、ということで中枠2のお時間でございます。はい、ただいまの時刻は17時15分という時間でございまして、もう暗くなりかけてますけれどもね。はい、私全然話変わってごめんね。2月のね28日にね健康診断あんのよ。年に1回のね健康診断ってやつが来るのよ。で、いやまあね、この年だからもう結構、この年末で55になったんですよ。もう四捨五入すると60っていうところへとうとう行っちゃったんですけれども、年を取ったということはね、いろんなとこが傷んでくると、それはね本当に身に染みるわけですよ。例えばね、体が思ったより動かなくなるとかね、思いっきり走ってるつもりがそうでもなかったみたいなね、とか、あと関節がもう硬くなるね。もうね、私特にね最近感じてるのがね、股関節がねものすごく硬くなって足が開かなかったりだとか、結構ダメね。ちゃんとこうストレッチとか日常してないとどんどん固まっていくなみたいなね。あと五十肩みたいな感じでね手が回らなくなってきたりだとか、あとは私やるのが、血圧が上がるだとかね、今私安定の150って言ってますけれども、血圧高いんですよ、とかね、あとはおデブちゃんになっていくとかねもうね私ねちょっとびっくりしたことがあって、去年ね一番太った時がね85キロだったんですよ。で、これはまずいと今更言うなという感じなんですけれども、85キロになりまして、でお腹もぷっくり出てまして、これじゃいかんなと、いうことでですね、ダイエットを今しているわけですよ。でとりあえず10キロぐらいは私ね最初の10キロはね割と簡単に食事制限というか、簡単な食事制限ね、でなんとかなるんですよ。10キロぐらいストーンと落ちるんですよ。で一番やらなきゃいけないのは私の場合炭水化物が多いということで、ご飯をたらふく白飯をねたらふく食べるっていうね、パスタを茹でればいくらでも食べると、いう炭水化物ダイエットをね、するとストーンとこう10キロぐらい落ちるんですよ。そっから落ちないね、ピタッとね動かないんですよね、痩せないんですよね。でそこで諦めちゃいけないんですよね。それをじっくり耐えて、ちょっと食べるの我慢しながら、でもねしっかり食べないと日常のこの力が出ないので、しっかりおかずとかは食べるのよ。食べ過ぎないよ、腹8分目でね。でご飯は丼で食べてたやつを、お茶碗1杯にすると、でおかわりはしないというようなことを決めたりだとか、野菜を少し多めに取ったりだとか、それからね最近ねちょっとね私ハマってるのがあってね、セロリ、セロリをね、切りまして、でそれをこうあれドレッシングもあれなんだけれども結構ね油分多いのでカロリー高めなので、適量ね、容器に、セロリ入れてそこにドレッシングかけてあえてみたいな、それをポリポリポリポリ食べるとかね、そういうことやってるんですけれどもね。はい、食物繊維をねちょっと多めに取りましょうということで、ちょっと今セロリハマってたりするんですけれども、ね、あとは納豆好きなのよ私。 だから納豆をね、食べたりだとか、それから、豆腐も好きなので、であの鍋とかする日あんじゃん。で鍋にあの豆腐入れてとかするじゃんね。私ねどちらかというと冷ややっこ好きなのよ。だからいつもねあの冷たいまま食べるのよでね最近ねその豆腐にね何をかけるかっていうところね、今まではやっぱ味の素とそれから醤油っていうのが私の定番で、少しねわさび入れるね、ちょっとわさびが入ってるまた美味しかったりするんですけれども、あのね茨城にね伏見屋っていうね豆腐屋さんあるの皆さんご存知ですか。結構有名なんだけれどもね、そこにねあの豆腐のタレっていうのを売ってんので、そんな高くないので、それねなんか美味しいっていう話をちょこっと噂で聞いたので、去年ね伏見屋行って、それ買ってみたので、それにドハマりして、なんかねすごくあのお豆腐みたいにねちょっとなんていうかな、とんがった味ではなくてすごくまろやかな感じ、ちょっと甘めもある、だしなんですけれどもね、それをね、冷ややっこにちょろっとかけて食べるとねめっちゃうまいんですよそりゃそうだね、そういう風に作ってあるからね。でも伏見屋さんすごいわ、あれうまいわ、でそれにハマっちゃってあのお豆腐よく食べてます最近。いやまあね、あの取り留めもない今話をずっとしてるんですけれどもね、ねっていう感じでねちょっとね食に気をつけながら、過ごしてたりもするんですけれどもね。で、あと毎年ねこの健康診断でね、私ね成人病予防の なんちゃらとかいうのがあって、それに引っかかるのさ、血圧も高いし、あの何体脂肪も高いしみたいな感じで、ねあれね、なんか健康診断終わった後にあなた該当者になりますんで、ぜひこれを受けてくださいみたいな感じで、強制ではないんだけれどもかなりきつく進めてくるわけきつめで、でずっとそれに応じてたのね。ねその日もね、なんちゅうかな、栄養指導の方かなとかねからこう面談があって、終わった後にねなんか1時間弱ぐらい喋んじゃねえ、あれいろいろと何我慢しますかとかねこのラジオでお話したかな、一番面白かったのがね、一番最初の年の時にね、私ねこれコンビニとかでさチョコパンって売ってんのみんな知ってるかな、あの袋の中に4つか5つちっちゃなパン入ってて中にいっぱいチョコレート入ってんのよ。でチョコパンっていうのめちゃくちゃハマっとって、毎日のようにそれ一袋食ってたので、結構それで太ってたわけで、それが多分いけませんみたいな感じで言われて、で何をするかっていうのを書かされるわけ何をしますかっていうところにチョコパンをやめるって書いたのいやチョコパンやめるってね、でさそっから3ヶ月間ぐらいね、毎週だったかな、2週間に1回だったかな、メール来るわけ。そっからで今の体重とか血圧とか書いて送らなきゃいけないので、そこのね質問欄にチョコパンはやめられてますかっていう質問があるわけ。ちょっと恥ずかしくないもう短く「はい」って書くんだけれどもね、いやまあそういうのがあるんですけど、まあ今年もね例年に漏れずに引っかかるなとさてどうするべかなと、いう感じでね、ちょっとダイエットまあちょっと本気でやろうかなって、利用者にも結構言われてるんで、はい、お腹ぷっくりしてるよとか、よくねお腹の肉つままわれるわけ、ガバー言ってこれどないかしろみたいな感じでね、ね ほら私普段からマクドナルドのパーカー着るぐらいマクドナルド好きなのね。で特にビッグマックが大好きでって、まあ、月に、まあ、2回ぐらいかなマクドナルド食べるので、食べるんだけど、この間ねたまたまこうマクドナルドを買ってユースに行ったわけで、ビッグマック食べてたわけなら、みんなにそれはダメだって太るっつって怒られるわけ。もうね今本当みんなからね痩せなさい痩せなさいってね言われるわけね。だからねちょっと頑張ってやろうと思って、今ちょっと頑張ってるんですけれどもね。はい、いや健康第一だからね、本当に年取ってくるとあちこちあちこちなんか出てくるからね。うん、で年末にね私ね咳ゴホゴホしてた話してたと思うので、1日目だけちょっとだけ熱出たんだけれども、まあ風邪ではなかったの、結局答えから言うとね。で何かというと副鼻腔炎あまりにも咳が出て、で声ガラガラで、それからちょっとぜいぜい言うてたんですよ。でこれじゃまずいなと思って、で耳鼻科に行ったのね。鼻だし喉だしと思ってなら CT 撮ったら副鼻腔っていうのあるんだけれども、そこに膿が溜まってると、副鼻腔炎プラスちょっとした蓄膿症だみたいな感じになって、 でお薬もらって、でそれ飲んでたら咳は止まってでぜいぜいももうなくなってって、まあ咳は時々するんだけどね、5本5本ぐらいの。前はご飯ご飯ご飯おえーぐらいやってたから、もうしんどかって、もう腹筋痛くなるぐらい咳してたんだけれども、それは収まって、で声枯れだけ声はね治んないね、なんかまだ枯れたまんま、このまま声出なくなったらどうしようっていうぐらいちゃんと声出ないのよ。うん、で声ってまあ普段からよく喋るからもうユースでさやっぱみんなと喋んじゃんでとかしてたら声ガサガサなんのよ。で1週間この土曜日の終わりぐらいになったらもう声カサカサのってもうね、これ毎週繰り返してるからなかなか声だけは治んなくって、ねえ何からで張ってんだろうねワーキャーワーキャー、やってるからだと思うんだけどさ、まあそんな感じでね、いろんなところに肩きますね年を取るとでねこれ困ったことにね、私ね自分が55歳ってあんまり思ってないの実はね。まだ30ぐらいちゃうかなみたいな感覚でいるわけ。なんかだからさなんかすごいギャップがあるのね。精神年齢30歳、体は55歳みたいな、もしかしたらもっと体は年取ってるかもしんないぐらいなんだけれども、すごいギャップがあるね。だから思ったより動かない、これに時々イラッとくるみたいななんで俺の体こんなに動かないんだろうみたいな、そんな感じなんですけれどもね。まあ今年の目標は利用者にお腹をつままれないようになるっていうねもうほんと毎日もう何回もつままれてるからね私ね。ねえもう入れ替わり立ち替わりお腹触りに来るわけ、もうほんとひどいでしょ。ねえこうやっていじられてんのいつも、なのでね、今年は少し、痩せると、 はい、それから血圧もちょっとね心配なんでね、血圧下げたりだとか、はい、体傷をつけようかなと思ってます。はい、利用者元気なんだよね、あの体力的なところはね、うん、結構ね丈夫だったりするんですけれども、はい、もう今年は体、うん、体第一でまた頑張っていこうかなと思っています。じゃあこの後エンディングいきたいと思います。
中高生から39歳までの生きづらさを抱える若者の居場所、ユースプラザイーストちょい。不登校、ニート、引きこもりなど、ちょっとしんどいな、うまくいかないな、どうしたらいいんだろうといった悩みの相談ができます。火曜日から土曜日午前9時から午後9時まで、総持寺命愛夢センター別館で行っています。ご相談には予約が必要です。ご予約お問い合わせは電話 072-628-6993 まで。
ということでエンディングの時間でございます。はい、時刻の方は17時31分となりまして、そんなこと言いながらね、さっきねチョコレート食べちゃった食べてんじゃん甘いもん食ってんじゃんみたいな、お酒飲めないもんでね、一滴もお酒飲めないの私ね。その代わり甘いもん大好きなのね。でこれもちょっとね控えたりはしてんのよ自分の中で。うん、バカ食いする人だから、お菓子とかだから今はちょっと控えてんだけれどもね、いや一気食いしちゃうのよ袋菓子とかあるじゃん、とかおせんべいとかでもさ、袋の中におせんべい1枚ずつまた袋に入ってるやつとかあるじゃんか、ほんで10枚ぐらいとか15枚とか入ってんじゃん、あれさ最後までいかないと気が済まないわけ。15枚入ってたら15枚食っちゃうみたいな感じになっちゃうんで、それやめなきゃなと思って今ね残すようにしてるのね。3分の1にしようとかね、あとの3分の2は残しましょうみたいな感じでいるんだけれども、ねえ、ほんとこんな食べる感じじゃなかったんだよ若い頃は。カリッカリだったからね私ね、30代になるまで、20代はね私48キロとかそんなしかなかったからね体重、もう倍近くなったからね体重ね。ほんと人間って怖いねウエスト66とかそんなんだった。いやもう怖いよね今のお腹。いやもうね、だからまあちょっとね気をつけなきゃねみたいな感じです。はい、ということで1月もねもう半分以上過ぎちゃいました。少し火曜日水曜日木曜日ぐらいは結構みんなね少ないんだよまだ。でまあ例えば中学生とか高校生とかになると受験生とかがいたりするので、まあその分減ったりもするのかもしれないし、減ってますね。でもねすっごく平和平和、スタッフがバタバタしてっけど、ねそんな感じでございます。皆さんね、まあ今年ね私ねすごくまた去年がねこの間の放送でも言ったようにちょっと幸せだったのよ。で去年ぐらいで今年も行こうかなと思っています。無理をせず、ペースを乱さず行けたらなって思っていますね。あとは少し、お休みを取ろうかなっていうのもあります。ね、一応有給休暇ってあるんですけれどもね、 とかね、あと休日にとか火曜日に研修があったりだとかって、火曜日ユースあのあれなんで、あのじゃあ月曜日とかね、あの研修があったりして、でユース休みだから代休取れるんだけれども、私だけね代休取れるんだけど取ってなかったりいろいろするんだけれども、今年はねちょっとこうね、あの自分の体とか精神面いたわりながらまた、やっていこうかなって、無理せずに、無理せずだけど頑張るんだけどね、頑張らないとあの気が済まない人なんで、なのでまあ、 あの無理せず頑張りますっていう年にしたいと思います。皆さんもね、いろいろな、まあ、あのユース来られる方って、まあ、悩みを持っていたりだとかうまくいかへんねんっていう方がいたりだとか、まあ、いろいろいるんだけれども、あのみんなに言うのはね、頑張りすぎないことっていうことを言ってます。で、今のうちに失敗しなっていうこともよく言ってるんだけれども、これ失敗ってね、ダメなことってみんな思っちゃうじゃんね、え、あの失敗しちゃダメとかさ、なんかそんな思いない？あの私はね、失敗したらいいと思うので、失敗しない人って結構怖いよなって逆に思ったりするのね。それはなぜかというと、あの失敗って全て経験だと思ってんので、成功っていう経験も重要だと思うけど、それより失敗っていう経験すっごく学んでると思ってる人なの。だからあの失敗できるうちにいっぱい失敗していっぱい経験したらいいと思うので、その時に考えることってたくさんあるからっていうか、失敗した後になんでだろうって振り返ってちゃんと経験にすればいいと思ってて、あのそれができるようにあのみんなにそういう声掛けをしてたりするんだけれどもね、やる前に悩んじゃうわけ失敗したらどうしようとかしようとかって言うんだけれども、大丈夫大丈夫って、一緒に考えたらいいじゃんって私よく言うのよ。あの失敗した時に一緒に考えたらいいからさ、失敗しておいでって、大丈夫だからって、で失敗しなかったら OK じゃんみたいな、感じでいつもね、話をさせていただくんですけれども、これはね自分に対してもそうなの。あのどうしてもね石橋をね壊れるほど叩いて渡る人なんで、なかなか前に進まなかったりすることもあるわけで、それもったいないなって思ってて、で今はとりあえずえいやってやっちゃおうと思ってあのやるようにしてるのね、何事も。で失敗したら、あ失敗したと思ってちょっとへこむけどね、結構あのへこむ人なんで思いっきりへこむんだけど、その時にへこむだけで終わらずに、なんでこれが起こったんだろうとか、これによって何が起こったんだろうとかっていうこといろいろ考えるわけ、いろんな方面から。だからやっぱりあの反省するべき点、修正するべき点っていうのが明確化するので、それを次やるときに失敗しなきゃいいわけでしょみたいな感じになるじゃんか。で、あの人生において失敗してこなかった子って結構大人になってから僕大変だと思うのね。失敗した経験がないから大きな失敗したりするわけ、経験不足で。だからね、いっぱい失敗して苦労した方が、苦労はまあ言い過ぎかもしれないけれども、経験したらいいと思うんだよね、そういう失敗をね。って思うんだよね。で私も結構いっぱい失敗してきたのよあちゃーっていうやつねとかガチョーンみたいなやつ結構あったんだけど、結局それがちゃんと振り返れて、ちゃんとこう次に生かせれば立派な経験になるので、私はそうやって生きてきたし、失敗しないに越したことはないけれども、失敗した時は考えようっていつも思ってます。はい、ね、なんでこんな話になったのか分かんないけど、豆知識でございます。だから今年もね、 そんな感じで恐れすぎずに、行こうかなって思っています。で、失敗した時にはちゃんと考えようねっていう、感じにしようかなって思っています。はい、ということで時刻の方は17時39分になりました。今、52分53分ぐらい喋ってますけれども、今年もね、ユースプラゼイソチョイ、まったり行きます。はい、まったりする場所なんでまったり行きたいと思います。で、スタッフがすごく充実をしてきてますが、今、スタッフ大学生スタッフの中でね、もうそろそろ卒業される方がいらっしゃいまして、また新しいスタッフも入ってきます。で、みんな可愛がってやってください。結構いいスタッフなんだよ、うち。なんでね、皆さんね、可愛がってやってください。面白いんでね、うちのスタッフみんな結構個性的だったりだとか。ね、面白いのでみんな可愛がってやってください。はい、で、私はもうこれ以上いじらなくていいです、皆さん。私疲れてますので。皆さんのいじくりに少々疲れておりますので、みたいな、そんな感じなんでね、私はそっとしてていただいて結構なんでね、皆さん大学生だとか他のスタッフに行っていただければと思います。はい、ということで、今年もまたよろしくお願いします。ぼちぼちという感じでやっていけたらと思っております。ということで、ちょいラジ、この放送は NPO 法人三島コミュニティアクションネットワークみかん、ユースプラザイーストちょいの提供でお送りいたしました。今回のお相手はさあちゃんこと佐田岡実がお届けいたしました。ということで、今回はこの辺でさよなら。